江東区声の広報、令和元年11月1日、パブリックコメント特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.citycity.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報11月1日パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、江東区自殺対策計画、素案。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す。パブリックコメント、意見募集を実施。2、江東区環境基本計画、後期素案。パブリックコメント、意見募集を実施。以上、目次です。本文に入ります。1、江東区自殺対策計画、素案。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す。パブリックコメント、意見募集を実施。区では、令和2年度から6年度を期間とする江東区自殺対策計画の策定作業を進めています。この度、計画の素案がまとまりましたので、区民の皆さんに概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。素案に対するご意見をお寄せください。計画素案の全文は、区ホームページ、江東情報ステーション、区役所2階、保健予防課、保健所2階、東洋 2-1-1、および各保健相談所で閲覧できます。いただいたご意見や、それに対する区の考え方は、後日、区ホームページで公表します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、11月1日金曜から25日月曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、区外の方は在勤在学なども、3、年齢、4、ご意見を記入し、郵送、区報掲載のはがきなど、ファクス、または保健予防課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話 3647-5906、ファクス 3615-7171。今後のスケジュール、意見募集締め切り後、令和2年3月に計画を策定し、区民への公表を予定しています。江東区自殺対策計画素案の概要。第一章、計画策定にあたって。我が国では平成10年以降、自殺者が3万人を超える状況が続いてきました。そのような中で、平成18年に自殺対策基本法が施行され、それまで個人的な問題とされていた自殺が社会的な問題と位置づけられ、社会全体で自殺対策推進に向けた取り組みを進める機運が高まりました。平成19年には自殺総合対策大綱の策定、平成28年に自殺対策基本法の一部改正が行われ、その中で都道府県及び区市町村において自殺対策計画の策定が義務付けられるなど、地域の状況に応じた自殺対策の強化が図られることとなりました。本区においても様々な部署で相談支援を実施しており、自殺者数は減少傾向にありますが、なお一層の自殺対策の充実が求められています。そこで、本区のこれまでの取り組みを充実するとともに、 全庁的な視野で自殺対策の総合的な推進を図ることを目的に、江東区自殺対策計画を策定します。第2章、自殺の現状と課題。本区の自殺者数は、平成25年から平成28年にかけて減少傾向にありましたが、平成29年は89人と、前年比で約 7.2% 増となっています。自殺死亡率も平成25年から平成28年にかけて減少傾向にありましたが、平成29年は 17.6 と前年比で1ポイント増となっています。なお、自殺死亡率は人口10万人あたりの自殺者数を表します。全国、東京都との比較では、平成27年から平成28年にかけてわずかに低い水準となりましたが、平成29年には再び高い自殺死亡率となっています。平成25年から平成29年の自殺者数を男女別に見ると、男性は317人、女性は158人で、男性が女性の約2倍となっています。また、年齢層別に見ると、すべての年代で男性が上回っており、特に男性40歳代から60歳代で多い傾向が見られます。自殺を要因別に見ると、健康問題が204件、経済生活問題が79件、家庭問題が72件などとなっています。ただし、自殺の原因動機を見るにあたっては、自殺の多くが多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きていることに留意が必要です。第3章、計画の基本的な考え方。基本理念。本区における自殺対策の基本理念を、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すと規定します。自殺に対する基本認識。本計画では、自殺に対する基本的な認識として、次の3点を挙げています。1、自殺はその多くが追い込まれた末の死である。2、年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態は未だ続いている。3、地域レベルの実践的な取り組みを、PDCA サイクルを通じて推進する。目標指標。本区では、国の目標値設定の考え方を踏まえ、当面の目標値として、平成27年、2015年の年間自殺死亡率 18.2、人数90人を、令和6年、2024年までに、おおむね 30% 程度の減少。すなわち、自殺死亡率を約 13.3、人数約66人まで減少させることを目指します。第4章、施策の展開。区は次の施策を推進していきます。基本施策1、地域におけるネットワークの強化。地域の関係機関などが連携し、自殺対策に向けたネットワーク作りを進めるとともに、自殺対策を総合的に推進する庁内の連携体制作りを強化します。1、地域におけるネットワークの強化。2、庁内の連携ネットワークの強化。基本施策2、自殺対策を支える人材取り組みの育成支援。身近な人の不安や悩み、困難に気づき、支援機関につなぐことができるよう、多様な職種や区民に向けた研修支援を行います。1、様々な職種を対象とする研修支援。2、区民を対象とする研修支援。基本施策3、区民への相談支援と周知啓発。不安や悩み、困難を抱えている人とその周囲の人たちが 必要な時に適切な相談を受けられるよう、相談支援体制の充実と相談に関する周知啓発を行います。1、多様な相談支援体制の強化。2、各種メディア媒体を活用した啓発。3、区民向け講演会、イベントなどの開催。4、学校、地域と連携した情報発信。基本施策4、生きることの促進要因への支援。生きがいづくりや交流、居場所づくりをはじめ、自殺未遂者、残された人への支援を通じて、生きることの阻害要因を減らし、生きることの促進要因を増やす取り組みを推進します。1、生きがいづくり、見守り。2、多様な交流と居場所づくり。3、自殺未遂者、残された人への支援。基本施策5、児童生徒への支援の充実。子供の時から命や暮らしの危機に直面した時の問題整理や対処の仕方を身につけるとともに、いつでも安心して相談できる支援体制づくりを推進します。1、SOS の出し方に関する教育の推進。2、相談支援体制の強化。
2、江東区環境基本計画、後期、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、環境の保全に関する施策の推進を図るため、平成27年に、江東区環境基本計画を策定しました。本計画、10年計画の中間年にあたる今年度、計画の改定を進めています。この度、計画、後期、素案の概要をお知らせするとともに、素案に対するご意見を募集します。素案に対するご意見をお寄せください。素案に対する皆さんのご意見を募集します。素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、温暖化対策課、区役所隣防災センター6階3番、エコックル高等、潮見 1-29-7 で閲覧できます。寄せられたご意見は後日ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、11月1日金曜から25日月曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、区外の方は在勤在学等も、3、年齢、4、ご意見を記入し、郵送、区報掲載はがき等、ファクス、または窓口、区役所隣防災センター6階3番へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、温暖化対策課、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。今後のスケジュール、11月1日金曜から25日月曜、パブリックコメント、意見募集。12月、令和2年2月、環境審議会。令和2年3月、環境基本計画、後期、改定、区議会へ報告。江東区環境基本計画、後期、素案の概要。第1章、計画の改定にあたって、計画改定への背景。平成27年の気候変動抑制に関する国際的な協定であるパリ協定や、世界共通の目標である持続可能な開発目標、SDGs の採択など、環境に関する動向は目まぐるしく変化しています。また、国の 第5次環境基本計画や、都の東京都環境基本計画の策定など、国との動向との整合性を図る必要があります。計画改定の視点、6つの柱に基づく計画目標の実現を目指し、合わせて SDGs の目標達成にも貢献する。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の環境配慮施策をレガシーとして継承する。前期期間の分析評価を行い、関連する他計画との整合性を図る。目標、水と緑豊かな地球環境に優しい街。6つの柱。1、地球温暖化エネルギー対策の推進。2、資源循環型地域社会の形成。3、自然との共生。4、環境に配慮した快適な街づくりの推進。5、安全安心な生活環境の確保。6、環境教育及びパートナーシップの推進。主に関連する SDGs の目標。すべての人に健康と福祉を。質の高い教育をみんなに。安全な水とトイレを世界中に。エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。住み続けられる街づくりを。作る責任、使う責任。気候変動に具体的な対策を。海の豊かさを守ろう。陸の豊かさも守ろう。パートナーシップで目標を達成しよう。SDGs、持続可能な開発目標。17の目標と169のターゲットからなる2030年までに実現を目指す国連の開発目標。計画期間は5年。開始年度、令和2年度、2020年度。最終年度、令和6年度。計画の位置づけ。江東区基本構想、江東区長期計画を環境面で支える計画であり、地球温暖化対策地方公共団体実行計画区域施策編を包含します。第2章、目標達成のための取り組み。1、地球温暖化エネルギー対策の推進。主な改定のポイント。CO2 削減目標の見直し。前期計画で設定したエネルギー消費量の削減目標を達成したこと。国や都において温室効果ガス排出量に関する新たな削減目標が設定されたことから、後期計画では CO2 二酸化炭素排出量での新たな削減目標を以下のように設定します。令和6年度、2024年度の目標。CO2 排出量を基準年である平成25年度、2013年度比で 24.3% 削減。中期目標として、令和12年度、2030年度に平成25年度、2013年度比で 37.6% 削減。区の施策で CO2 削減量が算定可能な事業について CO2 削減量の進捗を管理。脱炭素社会の実現に向けた取り組み、緩和策の推進。再生可能エネルギー導入等の取り組みをさらに充実させるとともに、水素エネルギーの普及など脱炭素社会の実現に向けた取り組み、緩和策。を推進します。気候変動の影響に備える取り組み、適応策の推進。ヒートアイランド対策や熱中症対策など、地球温暖化による気候変動の影響に備える取り組み、適応策を推進します。 主な取り組みの内容、地球温暖化対策の推進・緩和策。丸1、太陽光発電設備の導入助成など、再生可能エネルギー、高効率・省エネルギー機器等の利用を促進します。丸2、オフィスビルへのエネルギー管理システムの導入促進など、事業者の省エネ対策を推進します。丸3、コミュニティサイクルの推進など、乗り物からの CO2 排出を減らします。丸4、設備の導入助成など、家庭の省エネ化を促進します。丸5、区民、事業者、区が連携した取り組みを推進します。地球温暖化対策の推進・適応策。丸1、ヒートアイランド抑制緩和に向けて風の道を創出します。丸2、緑化等により人工被覆面、アスファルトやコンクリートの熱環境を改善します。丸3、空調等の負荷による人工排熱を抑制します。丸4、気候変動の影響による被害を軽減します。2、資源循環型地域社会の形成。主な改定のポイント。5Rの取り組みの強化。これまでの 5R、R で始まる5つの行動、リフューズ、リデュース、リユース、リペア、リサイクル、の取り組みをさらに充実させるとともに、外国人住民や若年単身層への資源・ゴミの分別にかかる情報発信の強化や、不燃ゴミの全量資源化、食品ロスの削減に向けた取り組みを推進します。主な取り組みの内容、ゴミ減量と有効活用の推進。丸1、持続可能な資源循環型地域社会への理解の推進に取り組みます。丸2、5Rを推進します。丸3、廃棄物の適正処理を行います。3、自然との共生。主な改定のポイント。緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現。コミュニティの醸成にもつながる公園の整備・改修を推進し、水辺と緑を活用したにぎわいの場を創出するシティ・イン・ザ・グリーンの実現に向けた取り組みを推進します。主な取り組みの内容、生物多様性の保全。丸1、水辺や緑地などを整備して生物の生息空間を確保します。丸2、生物及びその生育環境に関する調査データを取りまとめ、情報発信を行います。丸3、持続可能な地域づくり及び環境を守り、育て、生かす人材の育成を進めます。公園・緑地の整備。丸1、生物多様性の保全やヒートアイランド抑制の観点から連続性のある水辺と緑を生かした空間づくりを進めます。丸2、道路沿いの緑の保全、屋上緑化や壁面緑化等を推進し、身近な緑を感じる空間を作ります。水辺環境の整備。丸1、ヒートアイランド緩和に貢献する風の道を創出します。丸2、区民が誇りと親しみを感じられるような水辺を生かした空間づくりに向けて、区民・事業者と連携した取り組みを進めます。4、環境に配慮した快適な街づくりの推進。主な取り組みの内容、低炭素街づくりの推進。地域のエネルギーを活用し、エネルギーの利用効率の向上を図ります。景観・美観の向上。丸1、景観行政団体として、区の個性を生かした魅力ある景観を形成します。丸2、豊かな景観資源をもとに、景観に対する区民意識の向上を図り、 景観づくりへの区民の参画意識を高めます。3、区民事業者と協働して町の美化活動を推進します。4、放置自転車解消のための効果的な対策を実施します。5、安全安心な生活環境の確保。主な取り組みの内容。大気環境汚染防止対策の推進。1、大気汚染物質の規制基準の遵守と大気環境に関わる情報を発信します。2、運輸部門交通分野での大気汚染防止対策を推進します。3、石綿の大気中への飛散防止対策の徹底を指導します。水環境の保全の推進。1、河川水質の常時監視を充実します。また事業所への対策を推進します。2、区民・事業者の水環境保全に対する意識の向上を図ります。騒音・振動等の公害対策の推進。1、発生源対策を中心とした指導を強化し、都市生活のモラル向上のための取り組みを進めます。2、騒音規制法・振動規制法・環境確保条例による規制基準に基づく指導を行います。有害化学物質等の発生抑制対策の推進。有害化学物質の適正管理を進めます。災害に強いまちづくりの推進。1、分散型エネルギーシステムの構築を目指します。2、雨水の有効利用・水害対策を推進します。3、公園・緑地等の整備により避難地の確保や延焼防止機能の強化を図ります。4、災害発生時に迅速な対応が可能な体制づくりを進めます。6、環境教育及びパートナーシップの推進。主な取り組みの内容。環境情報の共有。1、環境に関する情報を分かりやすい方法で広く提供します。2、環境情報の集積・共有化を図ります。3、新たな環境問題にかかる情報を収集し、区民等に提供します。環境教育・学習の推進。1、環境について自ら調べ、学び、考え、行動できる場と機会の充実を図ります。2、地域に根ざした環境教育を推進する人材を育成します。多様な主体が取り組むエコ意識の向上。区民・事業者・区が一体となって環境パートナーシップを推進します。7、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーの継承。東京2020大会のコンセプト。東京2020大会は、気候変動、資源管理、大気、水、緑、生物多様性等を主要テーマとし、持続可能な開発目標、SDGs への貢献を掲げています。大会開催に向けての環境分野における区の理想像。環境負荷の少ない町、水と緑あふれる町、安全安心で快適な町。区におけるレガシー継承の方向性。1、木材を主体とする構造で整備した競技会場をレガシーとして継承し、木材利用のシンボル的な施設として活用していくことで、公共施設や民間施設への木材利用の波及を図ります。2、大会開催に向けた花と緑のおもてなしガーデニングなどの取り組みをレガシーとして継承し、花と緑のまちづくりのさらなる活性化を図ります。3、大会開催に向けた区独自のボランティア・ 高等サポーターズなどに参加した区民の活躍をレガシーとして継承し、環境保全に係るボランティア活動の情報発信や活躍の場の提供に努めます。4、東京2020大会が環境に配慮した大会であったことをレガシーとして継承し、区の環境保全に向けての取り組みをさらに進めていきます。第3章、計画の推進体制と進行管理。PDCA サイクルにより進行を管理します。プラン、計画。区は取り組みを企画・立案します。Do、実践。区民・事業者・区は対策等を実践します。チェック・評価。江東区環境審議会は、区長の環境に関する付属機関として取り組み状況の把握評価を行い、その結果を江東区の環境白書として作成・公表します。アクション・見直し。区は対策や目標について見直しを行います。以上で、江東区声の広報、令和元年11月1日、パブリックコメント特集号を終わります。